おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1209回をお送りします。6月24日火曜日7時57分です。今日はお手紙をいただきましたので、そちらを読ませていただいて、そのお話をしたいと思っております。そのですね、いただいてすぐ読むっていうのは、よっぽど来ないのかって思われると思うんですけど、来ないですよ。めったに来ないです。まだお一方からしかいただいたことないぐらいですし、まあ、厳密に言うとお二方か。でも、このスタンド FM で以前に、ポッドキャストの、Spotify の方から配信していた時にもいただいたことはありますから、でもそれ全部合わせても都合5回にはなってないと思うんですよね。5名以上にはなってないと思います。だからそんなにいただけるものではないので、いただけると大変嬉しいので、早速読ませていただくとこういうことになりますね。若干ですね、いただいた方から、読んでもらって構いませんっていうふうに、許可されてるんで、読ませていただきますけど、それでもですね、一部は、軽く、なんていうのかな、偽装はしませんけど、別に。大体全部読ませていただきますけど、一部軽く触れるだけにとどめさせていただきます。こんにちは。以前、心理の学生としてレターを放送内で読んでいただきました。ありがとうございました。実は、若い時にですね、統合失調症を患われて、いや、これは大変だなって思いました。何しろ私は、身内がそのことで、今もどんどん大変になってきてるとしか思えないんですよね。物の見方にもよるかもしれないけど、少なくとも事態が、良好な方向に推移しているとは全く考えられないので、いや、厳しいですよ、このお話は。で、統合失調症を患われて、その後、心理学を実践する中で、寛解することができて、いや、素晴らしい。心理学を生かして人を助けることもしたいと思い、心理師の資格を目指して勉強をするようになりました。ああ、これも素晴らしいお話で、ありがとうございます。こういうお話いただきまして。で、そこで引き続き以前の PS ポジションと D ポジションの話になるのですが、6月4日の不在についてのお話しされた回だったかで、佐々木さん自身が PS ポジション寄りの人であり、まあこれは多分僕はそうだろうと思って、PS ポジション寄りっていうのは、それだけパッと聞くとちょっとわからんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、なんていうんですかね。そんな自責的じゃない人間なんですよ。言うほどっていうか、どのぐらい言ってるかわかんないですけど、多責的か自責的かといえば多責的だと思いますし、他者操作的、自己操作的で言うと、まあ他者操作的なところありますね。だから僕は交渉ができると思ってますし、ものすごい絶望しても腹を立てるのであって、起死燃料にはいかないっていう傾向があると思ってます。まあこれを PS 寄りって言っていいのかって言われると、そこはもう私は専門家じゃないからご容赦くださいと。排出的なことが、この話をこれからしようと思ったんですけどね。とにかく人によって、佐々木さん自身が PS ポジション寄りの人であり、人によって PS と D の程度があるという話になるほどと思い、佐々木さんのお考えもわかりました。はい。この辺の話を今日しようと思います。初めてこの PS ポジションと D ポジションについて知ったとき、どうしても妄想分裂ポジションというのは統合失調症を、抑うつポジションはうつ病を連想したのですが、これは僕は当然自然の流れだと思うんですよね。僕だってそうだったんですよ。だって名前がこうなんで、それは専門的ではないって言われるかもしれませんけど、名前がこうであれば、当然そうなるじゃないですかっていう話にはなりますよね。だから、どうしても妄想分裂ポジションというのは統合失調症。抑うつポジションはうつ病を連想したのですが、そういったディスオーダーの種類と PS ポジション、D ポジションは関係していると思いますか？うん。これはやっぱり、もう聞かれているかなと思うんですけど、その大学の先生に聞いていただくのが一番ベストかなとは思いますね。まあでも私は今日この話をせっかくお題としていただいたんで、お答えしたいとは思います。もちろん一口には言えないところだと思いますが、お話の題材にしていただけると嬉しいなと思いました。 可能ならで大丈夫なのと、私の情報は読んでいただいて結構ですということで、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。そこでなんですけれども、まあ僕はこの連想はすごく自然の流れだなと思いますね。まずね、一番トピックの中心にこれ、聞いていただいたのにお答えしないで、どんどん違う話をしているうちに忘れちゃうのもあれなんで、妄想分裂ポジション。昔でいうところの精神分裂病と言われていたものですよね。分裂という言葉も入りますし、統合失調症連想しますよね。PS ポジション。で、抑うつポジションに至った名前がもう抑うつポジションなんて言ってるから、抑うつ症からうつ病っていうものを連想せずにはおられないよなっていうのがあります。で、以前私は、その、いわゆる精神病水準、ボーダーライン、神経症水準、健常っていう古典的なですね、分類に、はぁと思ったんですよ。何がはぁと思ったかっていうと、ボーダーラインってそういうところから来てるのねっていうところにはぁって思ったんですよ。で、まあ今ではあれはですね、古典的だし、そういう単純分類にどれほどの意味があるんだろうって多分なってると思うんですよね、臨床の世の中では。わかんないですけど。で、私ももうあれについてあまりあれこれ考えるのはやめたんですよ。なぜならば、これはもうポジション論でいきたいと思ってる人間にとっては、所詮はポジションの話であって、もちろん、病理ということになり、それを寛解させねばならないという立場から、要するに専門家にかかって、治療すると。つまり心理療法の世界はあるに決まってるし、なきゃ困りますし、私たちも。あって当然なんですが、私たちはそこにいるわけじゃないんで、でも病気の名前がですね、人生に出てくるというのは、そりゃ出てくるじゃないですか。例えば、それほどの病気、私なんか何百、百回はかかっている病気の一つに、気管支喘息というとても辛い病気がありますが、でもまあ、気管支喘息なんていうのはですね、ありふれた病気でもありますし、話題には絶対しますよね。素人だってなんだって。お腹壊したぐらいな勢いで僕なんかはかかっているんで、学校の先生にですね、やっぱり喘息持ちの先生がいらっしゃって、浅崎くんもそうだったんだ、大変だったよね、みたいな話をしますよね。学校の先生と生徒がそれしちゃいけないってことにはならないですよね。専門家じゃないけど、どっちも。だって気管支喘息の当事者ですからね、思いっきり。お医者さんは別にかかってないかもしれないんですから、一回も。そういうことだってあり得るわけじゃないですか。こういう意味で、その病名というものが人生の中で出てくるということはあるので、まあ、それは3ヶ月チャレンジでの話ですけど、その個人コンサルの中で出てきますと。出てくることは念頭に置きますが、それ治療じゃないんだから、それを話題にしたり、それに対して集中的に議論したりするのは当然ありでしょうっていう、それこそポジションで私は喋ってます。で、この話から少しずれたんですけど、妄想分裂ポジションと、統合失調症、抑うつポジションとうつ病っていう項は多分厳密にはないんだろうなとは思います。というのは、まあ、これは絶対とは言えませんけど、あくまでも私の感覚では両方取りますよね。PS ポジションと D ポジションは、チェンジします。で、最終的には、まあ、PS1、D1、PS2、D2 っていう風に、螺旋階段を描くという考え方もあるし、私はあれよりも、やっぱりこう、あそこまで行くんなら、もうビヨンのように思い切って PS、両矢印にっていう風に、ポジションチェンジなんだ。そこに発達とか達成とかあんまり見ないんだっていう方を、取るようになりました。もうはっきり言ってショートとセカンドのチェンジぐらいな感じですよ。よくクラインのお話の最初の話の部分、古典的にはそうだったんで、そうだったっていうか、古典的にはそう聞こえてもしょうがない話だったんで、妄想分裂ポジションから抑うつポジションの達成みたいな表現を、聞いてしまえばですね、じゃあ D の次には何があるんですかっていう、そういう発達段階説みたいに、捉えられる人も当然いらっしゃるわけですよ。いらっしゃったと思うんですよ。でも、セカンドの先には、まあファーストがありますが、ないですよね、そのようなものは。ポジションというものは、そういうものであって、フェーズとかステップではないのだから、段階とか、グレードとかいうものではないのだから、 ポジションはポジションなのであって、PS と D というポジションを、チェンジすると。だから他者操作的になり、他者、多責的になるかもしれないが、代わりに交渉できるようになるし、原因を外に置ける。で、外に置く方が現実検討として妥当なケースもあるわけじゃないですか。いくらも。だから何でもかんでも自責することに、達成があるわけではないと思うんですね。そして我々はもちろんこの両ポジションを取れないと困るので、多責ができないというのはやっぱり困ると思うんですよ。で、自責ができないというのも困ると思うんですよ。どっちかというと、多責より自責の方が人付き合いの上で他人から見れば付き合いやすいから、自責の方がなんかこう成熟しているように見えるかもしれませんが、そんなことは私はやっぱりないと思うんですよね。だから、ここに発達段階とか、達成というものを見なければ、もう本当にビヨンがやったように、完全に化学式のように扱って PS 両矢印 D でチェンジするんですっていうことだけに僕は、するようにしたんですよ。今自分が PS 的か、今自分は D 的か、どっちに寄ったのかと。で、どっちに今寄ると、この事態は、紛糾した事態ですね、僕の場合。あるいは腹立ちが収まらないみたいな時に、どういうポジショニングをすると楽になれるだろうかなって考えるだけに留めています。だから、PS 寄りだなというのはあるんですよ、私の中に。でもそれはパーソナリティまで言ったら言い過ぎだと思うんですよね。PS を取りがちな人間だなと。比較的ショートにいるよね、いつもねっていう、セカンドにもいるけどさっていう、そういうニュアンス。として考えるようにしてます。だから、これを喋った、不在の話をした頃に比べると、まただいぶ僕は一段と、ビヨンの方になんかこう、自分の なんちゅうのかな、親近感っていうんですかね、納得感が移ってきてるんだなっていうのはありますね。わかるわからないっていう意味では、クラインの方が全然僕にはわかりやすいんですけど、でも、わかるわからないだけだと、やっぱりこう、なんて言えばいいんですかね。人のは分かりにくいんですよ。自分のは分かったとしてもですね。だから、多分僕は、鬱になる、この話なんですよね。つまり、PS に寄ってることの方が多いから、今までの私の人生の流れからすると、鬱になるよりは、妄想分裂気味になることの方が多そうだと。統合失調症になるっていう感覚を自分の中ではあんまり持てないんですけれども、でも妄想分裂気味に強烈になるっていう方がリアリティはありますよね。僕の場合、鬱になるというのに比べると。いわゆるパラノイックになるっていうのはわかる気がするんですよ。でも、ディプレッシブが強力に進んでいくっていうのは、僕にとってはわかりにくいんですね。自分自身に起きるだろうかって考えてみたとき。起きないとは言えないです。起きないとは言えない。まして今後はわからない。ですが、どっちになりそうな感じがするって言われると、まあ、パラノイックな方になる感じがしますよねっていう。これはやっぱり、病気ってそういうところがあるじゃないですか。どっちがいい病気だとか言ってもしょうがないわけでして、肌に出やすい人もいれば、喘息になりやすい人もいて、両方そこそこになりやすい人もいれば、全然そういうのは一切ないんだけど、お腹下しやすいですみたいな。要するにあれですよね。俗には言わないか。バルネラブルですよね。ちょっとやっぱり弱いところがあるっていうことだと思うんですよね。偏りがあるっていうことだと思うんですよ。だから、こうしてはいない。ポジションからディスオーダーが言えるわけじゃないと私は思うんです。ポジションはあくまでもポジションであって、どのポジションに行きがちであるかっていうのが、その人のパーソナリティらしく見えるということはあると思うんですが、その人のパーソナリティを決するわけではなくて、まして、ディスオーダーを、ポジショニングが決めていくってことではないと思うんですよね。ただ、これがまたややこしいんですけど、このポジションにおける防衛の問題なんだと思うんですよ。PS ポジションがいい悪いとか、性格的になってるなってないってことでは全然なくて、PS ポジションっていうのは取るポジションだと思うんですよ。ただ、PS ポジションに入った時に取る防衛っていうのが、やっぱり、排出的な防衛、そして分裂的な防衛、つまりスキゾイド防衛みたいになりやすいわけですよね、当然。このことを、クラインは例え話として、いいおっぱいと悪いおっぱいを使ったんだと思うんですよね。だから、悪いおっぱい、いいと、いい悪い分けてるわけで、これがやっぱり分裂的な スプリッティングによる防衛、つまり原始的な、原始的なと言ったら分かりにくいので、乳児的な、乳児的というか、まあ乳児的ですね。乳児的な防衛。で、我々は乳児的な防衛を、どんな乳児的な防衛を激しく使うかによって、ディスオーダーの傾向が決まってくるっていう話なんだろうと思うんですね。乳児的な防衛っていうのはもう、あれですね、3つぐらいしか、3つか4つ、万能空想みたいなやつとか、投影ドイツ化みたいなやつとか、スプリッティングですよね。あとは、排出。まあ、投影ドイツ化と排出は、まあ、おおね、同じだと思うんですけど、排出。つまり、これを具体的にやるとなると、泣きわめくみたいな。これは防衛ですよね。泣きわめくという防衛で、なんとか自分の苦しみをなんとかしようとしているわけです。つまり、苦しいとき、どんな手段を使いがちですかってことですよね。で、あまりにも、同一の、しかも乳児的な防衛なんで、有効に作用しにくいわけですよね。有効に作用しにくいんだけど、それをすっごくちっちゃい頃使っちゃったもんだから、つまりそこに親との関係って出てくると思うんですけど、すっごい使っちゃうと、それにどうしても頼りたくなってしまうと。で、私は、それが、層的防衛なんですよ。これもまあ、原始的、現象的な、幼稚な防衛だと思うんですよね。層的防衛。つまり、いや、もういいもんね。この関係、つまり、この、防衛をするときというのは人間関係で苦しんでる。ないしは苦しんでるときに人が助けてくれないという意味での人間関係に苦しんでる。苦しみがあるから防衛をするわけで、苦しみがあるというときに、使う防衛というものがですね、関係構築的か、少なくとも関係保持的か、それとも関係破壊的かっていうのがまずその人の性格をかなりの部分決めていくところがあると思うんですよ。幼児というのは使える防衛が少ないわけですね。そうですよね。だって泣きわめくことぐらいしかできない。せいぜい2歳児とかになって歩けるようになったって、ふんってやるとか、叫ぶとか、その使える防衛が少ない。だから、幼児の頃の防衛に頼るということは、必然的に同じようなことを繰り返すということになっちゃう。かなり進んだ幼児でも、ここがポイントだと思うんですけど、かなり進んだ幼児でも親の機嫌を取りまくるとかになりがちだということなんですよ。なんか人の顔色を伺ってばっかりだよねっていうのって、随分こう幼稚な人として蔑まれるようなんだけど、あれは小さかった頃にすごく発達が早かった可能性も否定できないと思うんですよね。僕は少なからずそう言われてたんですよ。要するに、翔子くんはすっごいお利口さんだねみたいなことを2、3歳の頃に結構言われてたんですよ。で、僕の取っていた防衛っていうのが当時、やっぱりこう、ひたすら機嫌を取るだったわけですよ。機嫌をその頃に取れるってのはやっぱり、うちの子を見ていても思うんですけど、発達として一つのこう、速さだなって思うんですよ。うちの子はそんなに、2歳の頃から人の機嫌が取れるみたいな、そういうタイプではなかったんで、普通に2歳の頃に、機嫌を取りに行くっていうのは、やっぱりそれができちゃうからこそやることなんですよね。で、できちゃうということは、やっぱりそれに、くまなく、なんていうのかな、絶え間なく頼っちゃうじゃないですか。使える防衛が少ないから。例えば幼児の防衛の中に、排出っていうのが割とあって、泣きわめくっていうのもあるんだけど、うんこ出すみたいなのもあるわけですよ。うんこ出すと、親がやっぱりモード変えざるを得ないじゃないですか。なんかご飯食べなさいみたいな、好き嫌いやめて、ピーマンとか2歳児に食べさせないか。まあ、とにかく好き嫌いしないのやめなさいとか言ったらうんこ漏らすみたいなことをすると、親はそのもう好き嫌いの話を言ってる場合じゃなくなって、うんこ対応になっちゃうじゃないですか。で、それで、なんちゅうんですかね。まあ、うまいこと何かを食べずに済ませるってことができたりしますよね。これ防衛ですよね、要するに。で、うんこ排出ですよね。こういうことを繰り返しうんこをする防衛をやるタイプと、私みたいにひたすら、こう、親の機嫌を取りに行く防衛だと、2歳児としては、親の機嫌取りに行く方が先行ってる感じがするんですよ。うんこ漏らす防衛に比べるとね。で、結局のところ、この場合、関係、例えばうんこ漏らすのは、関係破壊的なように見えて関係依存的ですよね。面倒見てくれると思ってるからやるっていう部分があると思うんですよ。明らかに僕の、ひたすら機嫌を取りまくるっていうのは関係依存的ですよね。この関係を維持しないとダメだっていう意識が強く働いてる。で、この、でも防衛をいつまでも続けてるかというと、私はやっぱりそうじゃなかったわけですよ。 10歳ぐらいになるともうすっかりバカバカしくなって、総敵防衛に切り替えていくわけですね。いや、お前いなくったって俺別に生きていけるし、みたいな、そういう10歳じゃ早いか。でももう12、3歳の頃には完全に親をバカにしてたんで、僕は一気に PS 寄りになったわけ。つまりですね、PS というのは幼児が取る防衛というわけではないってことなんですよね。PS あくまでもポジションであって、その時々で PS 的なポジ、防衛は移り変わっていくはずだと思うんですよ。やっぱり。0歳の PS における防衛は泣きわめくだったかもしれないけど、やっぱり15歳ともなれば PS の防衛は総的防衛になっていくわけ。PS が常に、D に移り変わるべき未熟なポジションっていうわけではないんですよ。PS はあくまでも単なるポジションなんですよ。そのポジションの中で、どんな防衛をしますかと。で、原始的な防衛ってなっていけばいくほど、つまり現実を無視する方向に向かっていくわけですから、大体、あれじゃないですか、総的防衛だって結構現実検討低いじゃないですか。お前なんか、私立で有名な中学に入れるぐらいの頭だったからって、人生生きていけると15で思っていたって、実際には無理じゃないですか。お前らなんかいらねえみたいに思ってたって、それはただ思ってるだけであって、金だって全然稼げる気でいるけど、稼ぎやしないじゃないですか。やっぱりあれなんですよ。なんですかな。対数とかが解ければ、金稼げる気になるんですよ。金稼ぐことは、対数解くより、一見すごい単純そうに見えるから。実際には対数が解けても、お金はちっとも稼げないわけですよ。株式とかに手を出すとあっさり損をするわけですよね。単純な世界、株式っていうのはそんなに少なくとも三角関数を解くみたいなのに比べると一見難しくはないんですけども、実際にはうまくいかないですよね。テストで100点取る方が簡単ですよね、ある意味では。だから総的防衛が現実検討能力が高いわけではないんだけど、そうは言っても、うんこ出しちゃうとかよりは現実検討能力が高いわけですよね。ピーマン食べたくないからうんこ漏らすみたいなのよりは高いわけですよ。私は実はどっちも使った記憶が多分あるんですよね。今このように言ってるの。注射怖いからうんこ漏らすみたいなことはやった気がする。でも注射されちゃうんですけどね。だから、つまり、現実検討能力が低いわけですよ。それはしょうがないですよ。ただ、ここで、万能空想を使うみたいに現実検討能力を下げるみたいな防衛もあるわけですよね。現実に関わってるとろくなことないから、空想の世界に行って優しいお母さんのおっぱいでゆっくり眠る空想に突っ走りましょうみたいな、そういうこともやるわけですよね。その時にはもう万能なんで、もうお母さんとかもこのガミガミ怒ってばっかりいるやばいお母さんじゃなくて優しいお母さんでいつでもおっぱい出してくれますみたいな、それが15歳とかになると性的な方向にの、相乗りしたりしている。相乗りって僕は思うんですよね、よくね、これは。だから、この妄想分裂ポジションが統合失調症というような話ではなくて、ないと思うんですよね。私は自分の身内を見ていても思うんですけど、あれはやっぱり、もう原始的防衛というものを使うことによって、やっぱりこの自立と依存っていう非常に厄介な、自立と依存って問題は多分全ての心理臨床で結局出てくる問題だと思うんですよね。どこまで人に頼れるのか、どこまで自分で頑張らなければいけないのかっていうのが、もうありとあらゆるところに絡んでくるわけじゃないですか。結局自分で自分の食事を作るっていうのは自立ですし、その時に Uber Eats に頼むっていうのはある意味依存ですし、そういうふうに見ていくと、やっぱりこう自立と依存っていうのが我々の人生で多分一生涯我々を左右すると思うんですよね。で、若い頃はどうしても能力高いし体力あるから、総的になりやすい、つまり PS ポジション取ると思うんですよ、非常に。いや、もうそんな人になんか頼ってるやつダメでしょ、みたいになって、割と何でも自分で作って、何でも自分で食べて、お金も稼いでっていう、これがなんか、ピリッとしたいい生き方って感じがするじゃないですか。でもこれはとても PS 的な生き方でもありますよね。どう考えても、多責的とは言えないけれども、実は、密かに相当他者を操作しているってことを、手よく無視してますよね。例えば、いや、自分はすごい自律的だからお金バッチリ稼いで、どんどんアマゾンから物買ってますっていうのは、見ようによりますよね。見ようによって、偉い、依存的ですよね。すっかりこう他人に頼っていて、自分でできることはかなり少ないはずなのに、お金稼ぐことぐらいだったりするのに、お金を稼ぐことによって、 他人が作ったものを食べて、他人が作った調理器具を使って、他人が作ったスマホを使って、他人が作ってくれたシステムに乗っかって、注文して、他人に物を運んできてもらって、それをいいところに設置してもらって、お金があれば、自立できるんですけれども、今の資本主義で文明化した社会では。でも、お金があることによって、ものすごく依存的になっていて、しかしそこを頭から無視するってことになると、現実検討という意味では、結構現実検討能力が高いわけではないわけですよ。で、他人の世話になりたくないから体を鍛えるとか、他人の世話になりたくないから、なんでしょうね、メンタルを鍛えるということになっていくんですけれども、そもそもメンタルを鍛える場所があるとか、メンタルを鍛える本が読めるっていうこと自体が依存的ですし、体を鍛える場所があったり、器具があったり、あるいはそういう安全な空間が用意されているってこと自体が、今みたいにですね、なんかどっかからミサイルが飛んでくるみたいなことがないわけじゃないですか。ということがすでに依存的なんだけど、やっぱりこれは無視できるといえば無視できるんですが、それは無視しているという意味では現実検討能力を下げているんだと。考えようと思えば考えられないことではないと思うんですよ。それぐらいのことができるくらいの人になってくればですね。で、自立と依存の問題ってことごとさように難しいわけですよ。だからことごとくあらゆることから自立しようとする、自分というものは自分一個で生きていけるすごくこう安定した、たくましい人で住みたいになるっていうこと自体が非常に万能空想的なので、ここでやっぱり防衛を使ってるわけですね。依存してる事実というものに気づきたくないという意味で、気づくというものが私のなんていうかな、バルネラビリティですよね。弱いところをつっついて、この気づくというところが自分を苦しめるから、その苦しみから自分を防衛したいっていう、これはもう非常に普通によくあります。依存する自分はダメな自分なんだっていう、この事実に直面したくはないから、だから鍛えるとか、だから稼ぐとか、だから仕事にものすごく精を出すとか、そういうこともあるわけですね。で、こうなってくると、その人はやっぱり PS ポジションを取っていて、しかも万能空想を使って、防衛をしていると。で、防衛をしているんだけど、現実検討が低いようには周りの人からは見えないんで、ある意味この方向に向かって進行していくと。別に誰かが止める理由ないですから。なんならみんなは、それをどんどん、推奨するじゃないですか。応援するじゃないですか。いや、もうあなた、なんとかさんすごいね。佐々木さんすごいね。何でも一人でできて、時間もいつもきっちり守って、みたいな、そういうふうに言われて、いつも心も健康で、みたいに言われると、まあ、気分が良くなって、そっちの方向に向かっていくじゃないですか。PS のまま。で、そうすることによって、多分ですね、まあ、これがね、うちの身内に多少起きたことなんだと思うんですけど、一人暮らしをして、親の世話にならず、一人で生きていくんだ、みたいになるわけですよ。そうすると、しかしですね、その人が、直面したくない現実は、まあ、いろいろあるわけですよね。いろいろ。例えば、お金だって足りなくなるわけじゃないですか。その時足りなくならなくたって、老後に足りなくなるかもしれないわけじゃないですか。しかも、そういう風になろうという人っていうのは、やっぱりですね、他人に何かを指摘されてへこまされるとか、まあ俗にへこまされるとか言いますけど、あなたは全然自立できてないよみたいなことを、それは親切だとは限らないですよ。嫌な奴だっているんで、あんたなんか全然もう、うちの母とか言いそうなことなんで、全く自立できてないじゃん、こう、言おうと思えばいくらでも言えるじゃないですか。で、そういうのに対してカチンと来たりするわけじゃないですか。で、その時にやっぱりより防衛的になっていきますよね。だから、いかにこう、自分が間違っていないかということを、情報として収集したくなるじゃないですか。いや、ほんと、毒親で、みたいな、そういう情報は、今、あちこちに転がっていますし、やっぱりそういうのを吸い込むようにして、まあ、取り込みですけれども、どんどん吸い込んでいって、万能空想を高めていますよね。いかに自分は、頑張っていて、優秀で、一人で生きていける能力があって、結局そこに行き着いちゃうんだけど、一人で生きていける能力。たまたまね、X とか Facebook で、Facebook って今言わないのかな。Facebook 言うよね。石川啄木の、面白い歌がありましたよね。我に頭を下げせし人、残らず、だからあれですよね。自分が頭を下げる羽目になった人間、みんな死んじゃえばいいのにっていう詩を 彼は残してますね。あれほどの短歌書く人がこれを言うあたり、人間にとって、ある種の人にとって、いかにこう人に依存しているということが屈辱的で、腹立たしくて許しがたくて、だからもう自分に頭下げさせてさ、全員死刑ぐらいな勢いなわけですよ。それを詩で書いちゃうわけですよね。でもこれはやっぱり、まあ石川啄木はともかくとしてですよ、やっぱり、うちのその身内を見てると母親との関係だよなと、そう思わざるを得ないわけですよ。この屈辱の原点をたどろうとすると、その最初の PS ポジションの時に感じた強烈な怒りがあり、その時どういう声を使ったのか知りませんけど、まあ多分それこそうんこするとかいう声だったと思うんですよ。もう許しがたい親だから、うんこして俺の私の世話をさせてやれみたいな、そういうノリだった可能性は十分あると思うんですよ。だって1歳とかですから、割とこう感触持ちな人でしたしね。その幼児の話ですよ。なんか泣くと火がついてしまって止められないみたいな、もうだからPS のその原始的防衛の究極形態みたいな、あれですね、忍者服部くんの弟に、心臓っていたじゃないですか、しんちゃんだったかな、だからつまり心臓って泣くんですよね。泣いてこう相手をやっつけることができる、あんな感じなんですよね。泣いてやっつけることができるのは忍者ぐらいなもんですけど、とにかく泣いてみんなを困らせるっていうタイプだったわけですよね。それはもう0歳、1歳の頃から、ある意味その人のそれこそパーソナリティみたいなもんなのかもしれないですけどね。で、ということなので、やっぱりその防衛機能をある意味使うわけですよ、今でも。本人はそういう意識はないでしょうけど、使うわけですよ。で、その時万能空想がどうしてもありますよね。泣けばなんとかなるって万能空想ですよね。泣いても何もなんともならないんで。幼児が抱く万能空想ですよね。この泣いて懲らしめて、泣いても懲らしまらないから、やっぱりそれは万能空想ですよね。その万能空想がそのまま、もちろんどんどんどんどん発展して、ものすごく妄想的になることはできます。自分一人で生きていくことができるんだと。周りはバカばっかりなんだと。で、書いてあるじゃないですか。X とかに。周りはバカばっかりだぞと。そういうのを集めようと思えば、いくらでも集められますよね。我々は全く間違っていないっていう。これは親に言ってるセリフだとやっぱり私には感じられるわけですね。で、ここからさらに、徹底することができればっていうのか、ある意味の徹底することによって、パラノイックな、なんていうんですかね、知覚まで行くと大きいですけど、例えば幻聴ぐらいであれば、そんなに異常事態じゃないと思うんですよ。これね、聞いていて、もし不愉快になられる方がいらっしゃったら申し訳ないと思うんですけど、僕はこれを、なんていうのかな、その人の責任だとは思わないんですよね。身内がそうだし、自分もそういう感じなところは多分にあるわけですよ。僕はパラノイックまではいかないんだけども、気をつけるんで、やっぱり。ただ気をつけてるだけなんで、そういう発想が到底理解に苦しむとは思わないんですよね。うちの実家にやっぱりね、そういう傾向があるんですよね。だから、こういうといかにも実家を貶めてるみたいなんですけど、だからこそ僕は PS と D はあくまでポジションだと思うんですよ。うちの一家の親はやや多席的なんですね。でも僕は彼らが未熟だと思うんです。あれがみんな自責的でも結構困るんですよね。うちの父もいつもこう自分を責め災難でいて、俺はダメな人間だとか言って酒を飲んで、うちの母も自分を責め災難でいて、なんかいい年をしても、なんかこう、いつもいつもこう、私はダメだからいなくなった方がいいのとかなんとか言っていて、で、うちの兄弟もってことで困る。これはこれで。みんな言ってることは立派っぽく聞こえることもあるけれども、これならば。やっぱこれはこれで困りますよね。で、うちの両親は、総じてそうではないんですよ。うちの父はだから、つい最近、あれは、だからさっき言った大変な事態っていうのはこれなんだけど、多分ね、ダニが発生したんですよ。ほんと勘弁してほしいんですよね。でも、引きこもっている人がいて、その引きこもっている部屋の中に、で、何がって言っても、ただゴロゴロして、なんかこう、それはいいんですけれども、まあ、その高温多湿ですね、今ね。で、あそこは特に場所が場所なんで、めちゃくちゃ高温なんですよ、本当に。それも心配なんですけどね、高温で死ぬ時代ですから、今はね。とにかく大変な事態なんですよ。なのに、うちの父と来たらですね、 私に電話をかけて、そもそも俺に電話をかけてきてどうすんだっていう、何対峙しろよってノリなんですけれども、何だと全く思ってないんですよね。で、私の父は、これを薬害だって言うんですよね。まあ、ある3ヶ月チャレンジの方と話していて、やっぱ政治の季節が来ちゃうんですよ。すぐにね。多席的なわけですよ。要するに。だから、今、参政党が、なんか伸びているが、薬害のようなものが放置されていて、で、俺は失神になったみたい。それ失神じゃないし、みたいな。写真送ってきてもらった。どう見てもそれ失神とかアトピーじゃないから。虫に食われてるから、すごく体中を、結構問題ですよね、はっきり言って本当に。勘弁してくれよっていう感じで、で、医者に行ったんだ、医者に行ったんだと思ったんですよね。どうも、虫に食われてるって医者は言うんだって、いや、虫に食われてるんですよ、それは。って思ったんだけど、でもあれは医者は嘘をついていて、やっぱり俺は薬害なんじゃないかと思ってるみたいなことを言って、まあ、ね。マイルドですが、認知症的な、でも、ね、うちの父の場合、これが認知症なのかどうなのかがよくわかんないぐらい、昔からそういう、結構おとぼけおじさんだったし、急に成人の季節がやってきちゃう人だったんで、いや、それはどう考えても虫だが、どうやって納得させようかと思ったんですよね。そしたら、何のことはないんですよね。父がですね、いや、うちの母さんもさ、うちにいるやつもさ、みんなこれなんだよね。いや、だったら虫でしょう、みたいな。まず虫疑ってよっていうか、医者言ってる通りだよっていう。なんか昔私が、昔ですよ。それこそ40年前に塗って、ちょっと薬害の問題が問題になった。なんか副腎皮質ホルモン軟膏がうんたらかんたら言ってるんですけど、だってそれ塗る前から湿疹になってんのに、どうして薬害なんだよっていう感じなんですけど、これがもう、非常に PS 的だし、非常に多席的ですよね。で、これだけを取り上げると、めちゃくちゃなんかこう、うちの父が、こう、まあ、幼稚っぽくてダメ人間みたいな感じなんですけど、うちの父はですね、なんていうんですかね、例えばですよ、夜中の2時に、ぐっすり寝るタイプなんで、起こしたりすると結構起こるんだけど、夜中の2時に叩き起こされて、それこそかなり PS っぽいというか、いろんな意味でいろんな方が来ますからね。お寺にこうやってきて、ご住職さんお話聞いてくださいって泣いていると、もうニコニコして対応できちゃう人なの。眠いんですよ、うちの父は間違いなく。酒とか飲んで寝てるわけだから。で、そのまんま3時間話聞いて、そのまんま朝の吻行とかをできちゃうんですよ。で、そういうことに対しては、何にも腹を立てないんですよね。全然多席的じゃないんですよ、こういう時は。で、それは職業的な何なのかみたいなことを考えたりもしたんですけど、よくわかんないんですよね、そういう話になってくると。すっごい、ショーのお父さんなんで車ピカピカにして、らしくないんですよね。部屋とかごちゃごちゃなのに車だけピカピカにして、昭和のお父さんにそういう人いますよね、でもね。結構いい車買って、坊主なんだけど、乗ってるんだけど、なんかこうですね、例えば、おばあさんが、道に迷ってたりすると、ちょっとこう、昔結構いらっしゃった、微妙なライン、ホームレスっぽいんだけど、そうでもないような、ご老人みたいな感じで、雨にずぶ濡れだと、車にバンバン乗せて、なんかこう、運んでいって、あげるんですよ。それって危険じゃないって今なら思うし、あのピカピカにした車は全然こういう時気にならないんだな、この人はって、私が気になっちゃうんですよ。嫌な子供なんでね、あんまり困ったことのない寺でこう育った子供なんで、僕が嫌だったんですけど、もう僕が嫌とかは、うちの父にはどうでもいいことなんで、そういう時には全然もうなんか隣町の駅とかまで、行って、しかも時間とかすごい惜しむ人なんですよ。だから僕はですね、そのパーソナリティっていうものを信じられないんですよね。昔から割とそうなんです。ユングもエニアグラムとか、うちの父はユングはちょっと読んでたんですけど、あれを非常にバカにしてたんですよね。それもどうかと思うんだけど、その性格類型みたいなものが信じられないんですよね。そんな風に言えるだろうかっていう、うちの父もそういう失神になってみると、まるでこう、あなたボーダーライン水準ですかっていうくらいわけわかんないことばっかり言ってる自民党のせいでアトピーになったぐらいな勢いなわけですけど、それはダニのせいで食われたんで早くバルサン炊いてくださいっていう話でしかないわけなんですけど、そのぐらい現実検討できなくなっていくんだけど、だからいつも多席的なのかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。 だからやっぱりこれはポジションだなって思います。人はいろんなポジションを取りますね。ただある種の自分にとって弱い部分というか、自分がどうしてもそれは割とたやすく苦しんでしまうというシチュエーションが始まった時に、どうしてもこう繰り返し用いてきた、有効だったわけではないんだけど防衛を用いて、その時ついでにと言いますか、その防衛だけでは効かないことを本人分かってますから、万能空想というものが、この万能空想が人間というものを非常にこう良くも悪くも困惑させてるよなと思うんですよね。すぐ始まってしまう。なぜなら人間の知覚と想像力の組み合わせっていうのはものすごいある種の能力の発達だと思うんですよ。どう考えても世界ってこうなってないのに、どう考えても世界こうなってるとしか思えないような夢を見て来てるわけだと思うんですよね。話がちょっと盛大に逸れてきましたけど、最初にレターいただいたところから来ると、結局こういう話になりまして、ものすごくこう空想して生きているので、この万能空想によって我々は多分混乱させられているんだと思うんですよ。現実検討というものを捨ててしまって、何でもかんでも自分が悪くなってみたり、何でもかんでも、隣の犬、お犬様が悪いってことになってみたり、急にしてしまうんですよね。何でもかんでも、政府与党が悪いことになってみたり、急にしてしまうんですよ。そこで問題が全て片付くような感じを抱いてしまう。二十歳の頃の私が、彼女さえできれば人生はオールオッケーだよねっていう、土地狂ったことを考えていたようにですね。でもあの時僕は真剣にそう考えてたし、そうとしか思えなかったんで、知覚と空想が入り乱れてしまうわけですよね。このクラスのあの子と付き合えればもう全人生がオールオッケーなのに、なぜイエスと言ってくれないんだろうみたいな、めちゃくちゃ PS ポジションじゃないですか。で、これはでも、泣きわめくとかいうのとは違う防衛の仕方ですよね。自ゾイド的な防衛ですけどね、ものすごくね。ものすごく万能空想に頼った防衛ですけども、でも、ちょっとやっぱり、いかにも思春期の男の子の防衛ですよね。そういうふうにポジションと取る防衛は違って、そして、ものすごくその人にとっての弱いところ、まあ私は結局母の機嫌を取れないということに起因するわけですけど、そこに原初の防衛を絶え間なく投入し続けると、パーソナリティというものが急に浮かび上がってきてみたり、そこから多分ディスオーダー的なノリっていうものが出てくるんだろうなと。ただ私はもうそれをもちろんこの立場としてですね、アセスメントできないということもありますし、あまり今言ったような理由で興味も持てなくなってきたわけです。私にとってやっぱり大事なのはアトピーであったことではなくて、アトピーであったことによって、なんていうんですかね、避けがたくなってしまう行動のパターンと、この思考のパターンですよね。この思考のパターンがアトピーを再生産していくっていう、その流れを断ち切んなければいけないのであってですね、医者じゃないんで、そこでこう診断して薬を出しましょうっていう話でもないし、生活習慣病だから気をつけましょうって話ですらないし、そういうことではないなとは、今では思います。その再生産みたいなことをしない。そのために、だからクラインとかビヨンの、お力添えをいただいているって感じなわけですよ。松木邦弘さんのでもいいんですけどね、お力添えをいただいていると。結局は原始的な防衛というものを繰り返すパターンと、万能空想自体が防衛だと思うんですけど、万能空想の組み合わせが、事態を悪化させていってしまう。悪化させないまでも、好転していいところが好転できなくなっていくみたいな。そこに話の焦点を合わせて、一生懸命それについて考えていると、割となんか、いい感じの突破口が見つけられることもありました。みたいなのが、今は私が3ヶ月チャレンジで、考えていることですね。そして、今日のレターの、お答えになっていれば、いいかなと思います。だからやっぱりポジションがディスオーダーを生むんではないと思います。ポジションは様々なポジション、おそらく PSD だけではない、これは代表的なポジションっていうことだと思います。におけるその選択しがちな防衛で、それが特に原始的な防衛を過剰に使用するようになるというところから、ディスオーダーというものが 浮かび上がってくるんではないだろうかっていう、そういう感じですね。はい。今日はそんな感じで、レターの方、本当にこれだけ喋れるんで45分ですからね。大変ありがたかったです。ありがとうございました。